おはようございます、
よくぞおいでくださいました、御嶽山の桜が、満開です、ぜひ今日はですね、まっすぐ帰らずに、御嶽山に、少し、立ち寄って、お帰りいただきたいと思います。わずか1週間ぐらいの花のためにですね、残りの360日、桜は、葉を茂らせ、そして枯れてつぼみを膨らませるんですよね。長い忍耐とそして、備えのうちにやがて、咲く桜と、今は本当に大きな震災によってですね、まさにこう全てが、枯れ落ちたように見えますけれども、しかし、忍耐とまた備えのうちにやがて、今まで以上に大きな花がですね咲くことを願ってやみません。さて今日はヨハネという人のお話をしたいと思います。今年は弟子道というテーマでイエス・キリストの弟子となりましょうというお話をずっとしているわけですね。私たちはキリストを信じる、キリストを信じてキリストの信者になったわけではない、キリストの弟子になったのであるし、そうでなければならないんだというお話をしておりますけれども、キリストの弟子12人がですね、そのキリストには多くの弟子がおりましたけれども、特に12人を選んで使徒ですね、アポストロス、使徒と呼んで、彼らをそばに置いて育てられました。イエス様がどれぐらいの期間、いわゆる交渉外というこの人前に出て教えたり、いろんな技をなさったりして、死んでよみがえられたのか、その期間は正確には実は分かっていないんですね。今日お話をするヨハネの福音書の中に、水越しの祭りというイスラエルのお正月の行事が3回出てくるんですね。そのことによってイエス様は3年、少しいわゆる交渉外を過ごされたんだろうということを伝統的に言われてますけれども、マルコによる福音書などを見るともっともっとうんと短い感じがします。1年未満ではあったんじゃないかという説もあるんですけれども、3年というのは何かこの例えば中学や高校が3年間ですから、教えるのにちょうどいい期間だったんじゃないかというようなことでよく3年3年と言われますが、いずれにしても非常に短い期間ですね。でもその短い期間の中でイエス様は特にこの12人を選んで教えられました。人が人を教えるというのは神の子であってもですね、そんなに簡単なことではない。一度に多くの人を教えることは非常に難しいんだということも、そう捉えられなくもないわけですけれども、そのイエス様の弟子の中で一番イエス様のそばにいた、一番近くにいたのがこのヨハネだろうと言われています。一番有名なのはペトロですけどね、後にこのローマ教会の牧師となり、ローマ法王というのはこのペトロの後継者なわけですけれども、しかしイエス様の一番そばにいて、おそらく一番可愛がられたっていうと語弊があるかもしれませんが、一番イエス様に親しくあったのはこのヨハネだろうと思います。で、実はヨハネの兄であるヤコブの話を先月私はいたしまして、でこのヤコブとヨハネというのは、いつもセットで出てくるんですね。マタイ、マルコ、ルカのこの3つの最初の3つの福音書にはヤコブとヨハネというのはいつもセットで出てきます。で、2人ともゼベダイという人の息子で、当然2人兄弟ですから当然2人ともそうなわけですけれども、漁師でありました。で雇い人もいたということですから、 割と、まあ、漁業者としてはですね、まあ、手広くやっていた部類の人であったと思います。で漁師というのは今その漁師さんたちがどれぐらいの年収があるのか私も知りませんけれども、当時このガリラヤの漁師というのは割と裕福な人たちでありました。決してその貧しくて無学であったというようなことではありません。それは偏見なんですね。でこのヨハネに関して言えばお父さんが網元で雇い人を雇って何艘も船を持っていてですね、まあそれなりにこの将来も約束されていた人でありました。で、まあ、金持ちのボンボンという感じでももちろんないんですけれども、ただまあ、網元の次男坊でありまして、どっか非常にこうまあ あれですねすごい苦労して育ったという感じではないと思います。で、まあ、しかしそのヨハネをですねイエス様がお呼びになったんですね。お召しになったわけですが、マルコによる福音書の1章の19節と20節にゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネが船の中で網の手入れをしているのをご覧になるとすぐに彼らをお呼びになった。この二人も父ゼベダイを雇い人たちと一緒に船に残してイエスの後についていった。なんかこのイエス様の弟子たちがイエス様に声をかけられてすぐについていくという話を何度もやっておりますけれども、なんか非常にこう決断力があってですね、なんかイエス様に声をかけるとすぐついていくってなんかこうかっこいい感じがしますけれども、まあよくよく考えてみるとあんまりものを考えずにすぐに行動に表すタイプというようにも思えますね。でもうちょっとこの後の様子を見ていろんな話を見てみると、このヤコブもヨハネも純粋な動機でイエス様の弟子になったわけではどうやらないようです。で、彼らは非常にこう激しい気象であったらしく、イエス様から雷の子らボアネルゲスというあだ名をもらっています。イエス様はなかなかシャレっ気のある方でね、あだ名をつけて、皆さんのことも多分あだ名をつけて呼んでらっしゃいます。知らないだけで、どういうあだ名がついているかは分かりませんけれども、まあ、親しみを込めて、また少しちょっとこの激しい気象であった彼らを揶揄するような意味で雷の子らと呼ばれています。で、まあ、そんな彼ら、まあ、ヨハネでありますけれども、実はですねイエス様を利用して、立身出世を狙っておりました。ある時、このマルコの福音書の10章ですけれども、二人は言った、栄光をお受けになる時私どもの一人をあなたの右に、もう一人を左に座らせてくださいと言ってるんですね。あなたが栄光を受けになる時というのは、死んでよみがえって天にお帰りになった時という意味ではもちろんありません。これはあなたがイスラエルの王様におなりになる時という意味ですね。彼はこのイエスという人が言葉にも行いにも力があってさまざまな奇跡を行ってですね、いや間違いなくイスラエルの王様になるだろう、そしてイスラエルの王様になって、当時ローマ帝国に支配されてましたから、このローマ帝国を打ち破ってイスラエル王国を再建してくれるだろうと思ってたんですね。その時にこの人についていけば必ず自分たちも、どちらかが右にどちらかが左に座れるようになると、そういう目論みでついていったわけです。全然不純な動機ですよ。皆さんよりよっぽど不純です。よっぽどって言って皆さんが不純って意味じゃないんですけども、まあ、イエス・キリストを信じて、例えば信じてクリスチャンになります、信仰を持ちまして洗礼を受けましたっていう時にですね、イエス・キリストのことや聖書のことはみんな分かってるわけじゃないですよね。ほとんどあんまりよく分かってないですね。なんとなくそういう気持ちになってとかね、やっぱり信じた方がいいかなと思ってそうなるわけじゃないですか。すいませんね、なんかでも事実ですからね、全てが分かってクリスチャンになる人いませんから。でこの人たちに関して言うならば、だから、まあ、私ちょっとなんか作った感じありますけど、網元のヨハネはですね、網元の次男坊で、まあ、ちょっと割と裕福な家庭で、やがては網元になって雇い人使ってですね、やろうと思ってた。でもそういう生活に不満を持ってたわけですね。俺たちはこんなもんじゃないと、 もっと大物なんだみたいな、よく言いますね、そういう人ね。あんまりこう身の程知らずというか、もっとこの大物になるんだと。でたまたまそこにこうイエス様が通りかかって、ついてこいって言われたから、よしこの人についていこうと。そうすれば俺たちはきっとビッグになれるみたいなんですね。そういう思いでついていった。そしてイエス様にしばらくついていって、ある時ですね、イエス様がいよいよエルサレムに行こうというような時に、つまり王様になるんじゃないかなと思った時に、あなたが王様になったら、兄貴が右でわしが左に座らせてくれと、そういうことを言って、まあ、この後怒られてるわけですけれども、まあ、一方ではですね、ボアネルゲスというあだ名がついてますけれども、サマリアを通った時にサマリアの人たちがイエス様のことを受け入れなかった。その時に、彼らはですね、天から火を呼び下して彼らを焼き滅ぼしましょうかと言ってるんですね。だから彼らにしてみればイエス様が重んじられるというのは、もちろん、そうあってほしいという願いとともに、この方がどういう方だと思ってるんだと、ね、そしてやがて俺たちがどういうふうになるんだと思ってるんだというような、そういうなんかこう、なんかね、彼らのこう狙いが透けて見えるような話なわけですけれども、まあ、その、ヨハネであります、このヨハネがヨハネによる福音書の著者であろうと思われるんですね。で、まあ、ヨハネによる福音書は皆さんもよくご存知だと思いますが、福音書の最後に書いてあるんです。で、聖書にはこの書簡が、この本が誰によるもので、誰が書いたかっていうふうに書いてあるとか非常に少ないんですね。マタイもマルコもルカもそう書いて、何も書いてありません。まあ、ルカはちょっとそれっぽいのが最初に書いてありますけれども、まあ、ヨハネは、ヨハネの福音書の21章の24節に、これらのことについて証しをし、それを書いたのはこの弟子である、私たちはその彼の証しが真実であることを知っていると。ここに括弧弟子ヨハネ、私たち括弧ヨハネの弟子たちっていうのは皆さんの聖書には書いてないです。私がこう書いてある、あ、書いてないなと思わないでくださいね。で、この、まあ、締めの言葉はですね、このヨハネの福音書は、この弟子、つまりヨハネの証言によるものです、彼がそれを書いたんですと。さらにそれは、彼の証が真実であるということを私たちと言っているのはヨハネの弟子たちなんですね。ヨハネの教会というかヨハネのグループですね。ヨハネが育てた人たちで、おそらくはヨハネの福音書というのはほとんどヨハネが書いたと思いますけれども、これを一つにまとめたのはヨハネのその弟子たちだろうと思われるんです。ヨハネ先生からいろいろ話を聞いて、あるいはヨハネ先生が書き残したものを彼らがまとめたんだと。で、ここで言われているお話はみんなヨハネ先生が言われたことです、その証言です、そしてそれは真実だと私たちは知っています。真実だと知っているというのはですね、彼の言っていることが歴史的に正しいという意味じゃないんです。ヨハネによる福音書にはイエス・キリストを信じる者は永遠の命を得ると書いてるんですね。つまりヨハネの弟子たちはヨハネの証を聞いて自分たちもイエス・キリストに出会い永遠の命の確信をいただいているという意味で真実だと言っているんです。非常にこれ重い言葉ですね。で、このヨハネによる福音書の著者であるヨハネは、最後の晩餐の時にイエス様の隣にいたということがヨハネによる福音書には書いてあります。で、ちょっと言い忘れましたけれども、マタイ・マルコ・ルカの3つの福音書にはヤコブとヨハネって必ずセットで出てくるんです。でもヨハネによる福音書だけがヨハネを個人的に描いてるんです。他の福音書には書いていないことがたくさん出てきますけれども、もちろんイエス様の言葉とかお話、その行動もそうですけれども、そのヨハネによる福音書にしか描かれていない多くのお話は、イエス様の一番近くにいたこのヨハネだからこそ 語ることができたものだろうと思われるんですね。で、13章の23節から25節に、イエスのすぐ隣には弟子たちの一人でイエスの愛しておられた者が食事の席についていた。ヨハネによる福音書には後でも言いますけれども、ヨハネという呼び方は出てきません。その代わりにこのイエスの愛した者っていう言い方が出てくるんですけれども、イエスの愛しておられた者が食事の席についていた。シモン・ペトロはこの弟子に誰について言っておられるのかと尋ねるように合図した。その弟子がイエスの胸元に寄りかかったまま、主よ、それは誰のことですかと言うと。このイエス様の胸元に寄りかかってるっていうのは、有名なレオナルド・ヴィンチの最後の晩餐にもね、描かれてますよね。でもあの絵は全く歴史的には大嘘ですからね。あんなにこう長い机に並んで食べたということは全く考えられませんよね。下手なホームドラマじゃないんですから。で、当時イスラエルでは、これ最後の晩餐っていうのは、いわゆるお正月の食事なんですね。公式なこういうお祭りの食事の時にはですね、必ずこの床に敷物を敷いて食べたんです。特にこの水越の祭りっていうのは、出エジプトを思い出すための祭りですから、だからみんなで机に座って僕バクバク食べるんじゃなくて、当時のことを思い出すための儀式ですから、なおのことをこう床に敷物を敷いて、で片肘を引いてこうついてこう寝そべるような形で食事をしたと思われるんですね。で、みんなこう片肘をついてぐるっと回るわけです。そうすると誰かの頭がこの辺来ますよね。狭い家だと、ね、だからイエス様はこうやってる時にヨハネの頭この辺にあったんですね。だからこの胸元に寄りかかったって書いてあるんです。ヨハネは、激しい気性の持ち主ではありましたが、一方で、どっちかというと甘えん坊な感じで、年も若かったと思いますが、こういつもイエス様のそばにいたんだと思います。で、ペトロはこの今読んだところはですね、私を裏切る者がいるとイエス様が宣言された時に、ね、ペトロは自分で聞けばいいじゃないですか。イエス様それ誰なんですか。で、自分で聞かずにこのヨハネにですね、おヨハネ、誰が裏切るかちょっとイエス様聞いてくれよって聞いてるわけです。つまりヨハネが弟子たちの中ではイエス様に一番近い存在だと思われていたからなんですね。で、ヨハネはペトロに言われて、主よ、それは誰のことですかとこう聞いています。イエス様の最も近くにいたこの弟子にイエス様は最も大切な役割をたくさん与えられます。それは自分の母マリアを彼に託されたんですね。それも十字架の上からその命令というか、そのことを語られました。マタイ・マルコ・ルカ3つの福音書には、十字架のもとに行った弟子は誰もいなかったかのように描かれてますけれども、このヨハネによる福音書にだけヨハネが十字架のそばにいたということが描かれています。ヨハネによる福音書、やっぱりヨハネによる福音書なので、ヨハネが非常に多く描かれるんですけれども、それは他の弟子はどっか行って逃げてるわけですから知らないわけですよね。でもヨハネはもちろん自分が言ってますから、そのことを語れるわけです。で、この19章の26節27節に、これはもうイエス様十字架に貼り付けになってですね、しばらく経って本当にこう激しい苦しみ、もういよいよ絶命するかというその間際の出来事ですけれども、イエスは母とそのそばにいる愛する弟子とを見て、これ十字架の上から見ておられるわけです。母マリアがイエス様の十字架のそのまさに真下に、おそらくもう大粒の涙を流してですね、震えるような姿で見上げていたと思います。で、そのそばに ヨハネがいたわけですね。愛、母とそのそばにいる愛する弟子とを見て、ここでもね、ヨハネとは呼んでないです。愛する弟子と呼んでます。母に、夫人よ、ご覧なさい、あなたの子です。なんか自分のお母さんに夫人よっていうのは他人行儀な感じかなと思われるかもしれませんが、もうすでにこの時にはっていうか、イエス様は交渉外に入られた時からもう家族との縁は切っておられるんですね。私の母とは誰か、私の兄弟とは誰か、それは神の御心を行うものだとおっしゃいました。夫人よ、ご覧なさい、あなたの子です、ね、ヨハネにがそばに、本当にすぐそばにいたからそう言えたんだと思うんです。夫人よ、ご覧なさい、あなたの子です。それから弟子に言われた、見なさい、あなたの母です。こう短い言葉ですけれども、非常にこの思い、また深い言葉ですね。見なさい、あなたの母です。ご覧なさい、あなたの子です。見なさい、あなたの母です。この短い二つの文章によってイエス様は母マリアをヨハネに託されたわけです。その時からこの弟子はイエスの母を自分の家に引き取ったと言っています。これはヨハネでなければ言えないことですよね。なぜイエス様はこのヨハネにマリアを託されたのか。おそらくこれは我が子を失ったマリアを慰めるとともにですね、ヨハネに大切なことを教えようとされたんじゃないかなと思うわけです。もちろんただ一人勇気を持ってこの十字架のもとまで来てくれた年若いヨハネでありますけれども、でもイエス様のことを誰よりもこう愛していたこのヨハネに自分の母をお委ねになった。ただ単にそれはマリアを慰めるというだけではなくて、ヨハネにもそのことによって大切なことを教えようとされたんじゃないかなと思うんですね。でヨハネは先ほど言いましたこの福音書とともにヨハネの手紙というものが新約聖書の中に3つ残っています。終わりの方にですね、ヨハネの手紙というのが第1第2第3とあって、そして黙示録というのがあるんですね。5つの書簡を残しているわけです、まあ、残っているものが5つと言ってもいいかもしれませんが、それはヨハネあるいはヨハネの弟子たちによって、最終的に編纂されたものと思われますけれども、このヨハネの福音書も手紙もですね、もちろん新約聖書は半分ぐらいパウロが書いていますよね。そして、福音書があったり、他の手紙もあるんですけれども、このヨハネの書いたものというのはですね、聖書の中でも特別な位置を占めてますね。特にですね、愛という言葉が非常に多く使われています。76節もあるんですね、彼の書いた言葉の中に。言葉の回数はもっと多いんです。一つの節に何度も出てくるので、それは100回近いアガペという言葉が使われているんですね。その中には有名な3章16節ヨハネの福音書の3章16節ですね。聖書といえばもうこの一言というか聖書の真髄ですけれども、神はその一人子をお与えになったほどによう愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである、3の16また15の13には友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はないってね、塩刈峠でも有名になりましたこの言葉。愛する者たち互いに愛し合いましょう、ヨハ第一ヨハネの4の7、互いに愛し合いましょうっていうのもたくさん出てくるんですね。でヨハネによる福音書やヨハネの手紙というのはまさに愛の福音書であるし愛の手紙なんですね。でも最初に言いましたけれども、ヨハネという人はボアネルゲスと雷のことを呼ばれるような、そしてイエス様を利用して立身出世を願っていたような、まあ若い野心家でありました。とてもこの愛を語るような愛を進めるような人物には思えません、イエス様と共にいた時にはね。でもやがて彼が手紙を書き、また福音書を書く時にはもう愛に満ちた福音書手紙を書くようになっているんです。そしてもう 黙示録はですね、もう最後の晩年にパトモスという島に彼が流された時に見た幻ということで書かれています。少し性質の違う文章ですけれども、あのヨハネがこのような手紙を書いたということには彼の中に大変大きな変化があったと考えられるわけですね。で、先ほどちょっと言いましたけれども、ヨハネによる福音書にはヨハネという名前は出てきません。ヨハネと検索していただくとバプテスマのヨハネしか出てこないんです。自分の福音書でありながらヨハネという名前は出てこないんです。一度も出てこないんです。その代わりに、さっきから言ってますけれども、愛しておられた、イエスが愛しておられた弟子という表現が3回出てくるんです。1回目は先ほどの最後の晩餐の席で、イエスのすぐ隣には弟子たちの一人でイエスの愛しておられた者が食事の席についていた。ここですね、イエスの愛しておられた。また2度目は19章の26節、先ほどのマリアを託された場面で、イエスは母とそのそばにいる愛する弟子と見て、愛する弟子と見て。また3度目は20章の2節に、またイエスが愛しておられたもう一人の弟子のところへ走っていって彼らにつけた。これはペトロが墓に行ったら空っぽだったと、でそれを報告に来た時の場面なんです。でその時にイエスが愛しておられたもう一人の弟子のところにも、つまりヨハネのところにも来て、イエス様の墓が空っぽだったということを伝えたわけですね。3回ともヨハネと言ってないんです。自分のことをですね、イエスの愛しておられた弟子と言ってるんですね。これは聖書を研究する者にとって非常に大きなテーマなんです。なぜヨハネは自分のことをイエスの愛しておられた弟子と呼んだのか、皆さんどう思われますか。なぜヨハネは自分のことをそう呼んだんだと思われますか。手を挙げて発言しなくてもいいですけれども、読みようによってはですね、なんかちょっといやらしい感じです。自分のことをイエスに愛された弟子と言ってる。他の弟子はそうでもないが、自分はイエス様に特別に扱われた、特別に愛されたと言っているかのようにも思える。あるいはこの福音書は最終的に編纂したのはヨハネの弟子たちで、お話の中にヨハネ先生が出てくるときには愛された弟子という敬意を込めてそう呼んでるんじゃないかという、そういう解釈があります。でも私の解釈は割と2が強かったんです。ヨハネの福音書を神学校でずっと教えてたんですけど、2を結構教えてたんですが、今回またもう一回読み返してみてですね、そうじゃない気がしました。それはここに黄色で出てますけど、自分のようなものさえ愛してくださったという、そういう思いを込めて愛された弟子と自分のことを呼んだんじゃないかなと思うんです。どうですか。納得してくださいましたね。こう言ってる人はあんまりないかもしれませんね、世界的にも。でも一番納得できるんですよね。自分のことを何か特別扱いしてくださったというようなことを言うとは思えません、あのヨハネの福音書を書いた著者がね。でもあえて、でこの愛されたっていう言葉はですね、そのギリシャ語の原文で見ると、原文で見るとですね、この後から修飾している言葉なんです。日本語では愛された弟子と言ってますけれども、弟子愛されたっていうふうに後から就職してるんですね。で、やはりそこにはかつてボアネルゲスとあだ名をつけられた、ね、激しい気象の網元の次男坊を、こんなものをもイエス様は愛してくださった、こう、なぜ自分が愛されたのか、もう彼のですね、生涯のテーマだったと思うんですよ。愛しなさいとか愛し合いなさいとか、愛されたと彼は手紙の中で書いてますけれども、それ以前に彼自身がイエス様に愛されたという実感が生涯続いたんだと思うんですね。 だから彼はイエス様の話をするときに、弟子たちに、彼の弟子たちに教えるときに、自分のことを愛された弟子と言ったんだと思うんです。こんなものをもイエス様は愛してくださった。だから彼は友のために命を捨てる、これよりも大きな愛はないと言ったし、またこのようなものをに永遠の命を与えるために神は一人子をお与えくださったんだということができたんだと思うんです。彼の実感がこの表現になっているんだと思います。イエス様はこのヨハネをとてももちろん大切にされましたが、別に他の弟子と何か区別を差別をされたわけではありません。でも一番自分のそばにいて、気性の荒いこのヨハネが、やがてその激しい気性がですね、この激しい愛に変わるという、この可能性を見抜いておられたんだと思います。だからもちろん十字架のそばに来てくれたということもあるでしょうけれども、自分の母を彼に託して、人が人を愛するということを大切にするということを、人が関わると、人と人に関わるということの大切さを、このマリアを世話をするということを通してヨハネに学ばせようとされたんじゃないかなと思います。イエス様は弟子の個性も長所も短所も見抜いてですね、彼に従ってくるものを作り変えられる。あのヨハネが3の16を書き、彼は晩年ですね、講壇に上がると、幼子たちを互いに愛し合いなさいしか言わなかったというですね、伝説があります。それしか言わなかった。ヨハネ先生がまた講壇上がった、また同じことで、ね、でもヨハネの手紙なんか読んだらそれしか書いてありませんから、本当にそれしか書いてないです。互い弟子たちを互いに愛し合いなさい、あのボアネルゲスがサマリアに火を呼び下そうと言った、あのボアネルゲスが互いに愛し合いなさいしか言わなかった。そこには目の前で自分のために死んでくださったイエス・キリストのあの十字架の姿がもう彼の心に焼き付いて離れなかった。人を愛するというのはそういうことなんだ、友のために命を捨てるということがどれだけ素晴らしいことなのかということが、もう彼の人生を作り変えたんですね。ここに奇跡があるんですよ。キリストの奇跡というのは、病気が治るとか死人が生き返るとか、ね、別にそれが別に大したことじゃないというわけじゃありませんけれども、もっと大きなことがあるんですね。一人の人間をイエスの弟子となったならば、一人の人間をイエス様は生涯をかけて作り直されるということです。作り変えられるということです。それも特別な方法で。イエス・キリストの教えっていうのは言葉の教えじゃないんです。むしろ行動と体験と人生を通しての教えなんですね。教室で学べる教えじゃないんですよ。生活を通して教えられる教えなんですね。そしてイエス様はそのためにそれぞれにプログラムを準備しておられて、それぞれにふさわしい働きかけをしてくださるということを、このヨハネの姿を見て学ぶことができるわけです。大切なことは互いに愛し合うことしかありません。それ以外何もない。結果がどうなるのか、この人生がどんなことが起こるのかわからない。でももう互いに愛し合うことしかないんだ。その証言は真実であると、このヨハネの弟子たちが証言しております。それはヨハネ自身がそういう生涯を送ったということの証でもあろうと思います。お祈りしましょう。天の父なる神様、今日はあの最後の晩餐の時にイエス様の胸に寄りかかっていた、イエス様の一番近くにいて、そして自らを愛された弟子と呼んだ ヨハネのことを学びました。短い時間ではありましたけれども、イエス様がこのヨハネにどんなに大きなことをなさったのかということを少し学ぶことができて感謝いたします。私たちもそれぞれに決して褒められるような動機でイエス様についてきているわけではありません。非常に利己的で自分の目的、自分の利益を考えるような愚かなものであります。しかしイエス様はそのような私たちを裁かれませんし、またお見捨てになりませんし、またこれを愚かなものだと落第させられません。いや、むしろ私たちがどんな形でもその後ろについていくならば、これを作り変えて本当に私たちが想像できないような素晴らしい御業を一人一人に表してくださいますから感謝をいたします。どうぞ私たちもイエス様に従って、そしてイエス様からそれぞれの信仰生活を通して多くのことを学び、またどうぞイエス様に喜ばれる弟子として作り変えられてまいりますように。そのためにイエス様は私たちに語りかけていてくださることを感謝いたします。神は一人子をお与えになったほどによう愛された。それは一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を持つ、永遠の命を得るためであると、私たちにこのような特権が与えられたことを感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。